それでは本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はヨハネの福音書第9章。聖書は後ろの方、新約聖書の195ページになります。ヨハネの福音書第9章。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。私たちは私を使わした方の業を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。言ってシロアム、訳して言えば使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。近所の人たちや前に彼が物乞いをしていたのを見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。他の人はこれはその人だと言い、また他の人はそうではない、ただその人に似ているだけだと言った。当人は私がその人ですと言った。そこで彼らは言った。それではあなたの目はどのようにして開いたのですか？彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと私に言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。また彼らは彼に言った。その人はどこにいるのですか？彼は私は知りませんと言った。彼らは前に盲目であったその人をパリサイ人たちのところに連れて行った。ところでイエスが泥を作って彼の目を開けられたのは安息日であった。こういうわけでもう一度パリサイ人も彼にどのようにして見えるようになったかを尋ねた。彼は言った。あの方が私の目に泥を塗ってくださって、私が洗いました。私は今見えるのです。するとパリサイ人の中のある人々が、その人は神から出たのではない、安息日を守らないからだと言った。しかし他の者は言った。罪人である者にどうしてこのような印を行うことができよう。そして彼らの間に分裂が起こった。そこで彼らはもう一度盲人に言った。あの人が目を開けてくれたことで、あの人を何だと思っているのか？彼は言った。あの方は預言者です。しかしユダヤ人たちは目が見えるようになったこの人について、彼が盲目であったが見えるようになったということを信ぜず、ついにその両親を呼び出して尋ねていった。この人はあなた方の息子で生まれつき盲目だったとあなた方が言っている人ですか？それではどうして今見えるのですか？そこで両親は答えた。私たちはこれが私たちの息子で生まれつき盲目だったことを知っています。しかしどのようにして今見えるのかは知りません。また誰があれの目を開けたのか知りません。あれに聞いてください。あれはもう大人です。自分のことは自分で話すでしょう。彼の両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者があれば、その者を街道から追放すると決めていたからである。そのために彼の両親は、あれはもう大人です、あれに聞いてくださいと言ったのである。そこで彼らは盲目であった人をもう一度呼び出して言った。神に栄光を期しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私は知りません。ただ一つのことだけ知っています。私は盲目であったのに今は見えるということです。そこで彼らは言った。あの人はお前に何をしたのか？どのようにしてその目を開けたのか？ 彼は答えた。もうお話ししたのですが、あなた方は聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのですか。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。彼らは彼を罵っていった。お前もあの者の弟子だ。しかし私たちはモーセの弟子だ。私たちは神がモーセにお話になったことは知っている。しかしあの者についてはどこから来たのか知らないのだ。彼は答えて言った。これは驚きました。あなた方はあの方がどこから来られたのかご存じないという。しかしあの方は私の目をお開けになったのです。神は罪人の言うことはお聞きになりません。しかし誰でも神を敬い、その御心を行うなら、神はその人の言うことを聞いてくださると私たちは知っています。盲目に生まれついた者の目を開けた者があるなどとは昔から聞いたこともありません。もしあの方が神から出ておられるのでなかったら何もできないはずです。彼らは答えて言った。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出した。イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか。その人は答えた。主よ、その方はどなたでしょうか。私がその方を信じることができますように。イエスは彼に言われた。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。彼は言った。主よ、私は信じます。そして彼はイエスを拝した。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた人々がこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか。イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。本日はこの箇所から因果応報を打ち破る神と題してメッセージをお願いします。
私たちは人生を歩いていて、さまざまな苦しみに出会います。自分の努力で解決するような苦しみであれば、努力して頑張ろうと思うのは当然であって、またそれは私たちはしなければなりません。しかし自分の努力頑張り、人の努力や頑張りでは到底解決しないような問題に、苦しみに遭遇したときに、私たちはどのように思うでしょうか。過去の失敗、あの時にあんなことを自分がやってしまったから今はもう取り返しのつかないことになってしまったのだと思うことというのは人間はあるのではないかと思います。またあの人がこんなことをしたから今私はこんな苦しい目になっている、あるいは親が悪い、親がこんな育て方をしたから私は今こんな風になってるって、まあ、 子供だったら一度や二度は言いたくなるようなことはありますよね。あるいはさらに苦しみがあるのは、子供が苦しむ姿を見て親が、私の育て方が悪かったから子供がこういうふうになったのではないか、あるいは先祖のたたりでこういうふうになったのではないかと思うということがあります。今日ここにメッセージのタイトルとして、因果応報を打ち破る神というタイトルを掲げました。今日ここでイエス様、今読んだ聖書の箇所に、聖書の箇所 ここでイエス様は何ておっしゃっているのかということを私たちは本当に耳を傾ける必要があります。何ておっしゃっているか。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。神の技がこの人に現れるためですとおっしゃった。そもそもね、弟子は なんでこんな、質問をしたのか。生まれつき盲人に生まれた人がですね、道で見られたってことは、そこで、物乞いをして座って物乞いをしていたということです。それを見たときに、本来であればかわいそうに、何とかして助けてあげることはできないだろうかと思うのが本当であろうと思います、人としては。ところが弟子たちはイエス様の弟子ですよ。パリサイ人の弟子だったらまだ話は分かるというふうに思うかもしれないけど、まさかイエス様の弟子がイエス様に言うわけです。どうしてこの人は、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからか、この人ですか、それともその両親ですか、という、もう人の心をえぐるような質問をするわけですね。でどうしてこういう質問をしたかというと、当時ですね、目の不自由な人たち、それから足の不自由な人たち、そういう人たちは神に呪われたものだというふうにこう考えられていた。そしてそういう人たちは神の祝福を受けることができないものとしてこう扱われていたわけですけれども、そこにはですね、ユダヤ教の中で2つの神学的な立場があった。一つは、本人が罪を犯したからそういう神の祝福を受けることのできない呪われた存在となってしまったという考え方と、両親あるいは先祖が罪を犯したからそういうことになってしまったという立場があった。でそれはなぜかというと、旧約聖書に両方とも書いてあるからなんです。旧約聖書に両方とも書いてある。で、その前に、どうして目の見えない人が呪われた存在と考えられるようになったかというのも、これも歴史的な背景があった。サムエル記の第二というところにですね、こういうことが書いてあります。5章7節、しかしダビデはシオンの要害を攻め取った。これがダビデの町である。その日ダビデは、誰でもエブス人を撃とうとする者は水汲みの地下道を抜けてダビデが憎む足内と飯、足の不自由な人と目の不自由な人を撃てと言った。このため足の不自由な人と、盲目の人ですねは宮に入ってはならないと言われている。まあ、どういうことがあったかというと、イスラエルの第二代の王様のダビデが最後の都とするエルサレムを、攻め取ろうとしていた時です。そこにエブス人という種族が住んでいたんですが、エブス人がですね、ダビデを軽蔑して、お前は絶対このエルサレムを、取ることはできない、でお前なんかね、目が不自由でも足が不自由でもお前のことをやっつけることはできるっていうふうに言った。でそれに、その言葉を聞いて激怒したダビデは、その水路を通ってですね、エルサレムに入る道がある。で水路を通ってエルサレムに入って、まずエルサレムに入ったら一番最初に 目の不自由な人と足の不自由なものを殺せっていうとんでもない命令を出したんです。これはありえない命令です。ダビデが犯した罪としては、バテシェバと通じてその夫ウリアを殺害するという、このまたとんでもない罪を犯したのがダビデでしたけれども、この罪はそれに勝るとも劣らないとんでもない罪です。でそれからです、 目の不自由な 人と足の不自由な人が礼拝に加わってはいけない、呪われた存在なんだというふうに言われるようになったのはそれからだ。その時から約2000年にわたってですよ、いや失礼、1000年間、ダビデは紀元前1000年ですから、その時からイエス様の時まで1000年にわたって目の不自由な人と足の不自由な人は神様から呪われたものと勝手に決めつけられて、礼拝から除外されて差別されていたわけです。それが歴史的な背景、イエス様はこれを打ち砕く方です。だからイエス様がね、まあ、今日の箇所とはちょっと関係ないですけども、十字架にかかられるためにエルサレムに登られて、そして一番最初になさったことは宮清めって言って、エルサレム神殿の中で商売している人たちをみんな追い出すということだった。で、追い出して何をなさったかって言ったら、目の見えない人たちと足の不自由な人たちを神殿の中に、ね、招き入れた、そして彼らを癒しになったというのがイエス様が最初になさったことであったわけですね。で、イエス様はそういうダビデの罪によって、神様が命じておられないのに、神様が愛しておられる目の見えない人たち、足の不自由な人たちをの尊厳をもう一度回復する、それがイエス様がなさったことであるわけです。で、ところが弟子たちは、まあ、神学論争をしたわけですね。神明記という、立法の書、これは、比較的新しい時代に編纂された立法です。で、こちらにはですね、父親が子供のために殺されてはならない、子供が父親のために殺されてはならない、人が殺されるのは自分の罪のためでなければならない、つまり誰か家の者が殺されたら、一族老頭全部皆殺しのようなことをやってはいかんという話です。つまり人はその自分の罪の罰を受けなければいけないのであって、先祖や子供の罪をかぶるということはない、それが新明記、新しい立法には書かれている。で、エレミア書という預言者の書にも、人はそれぞれ自分の咎のために死ぬ、自分の罪のために罰せられなければいけないと言っている。で、エゼキエル書という預言者の書にも同じようなことが書いてある。ところが古い立法、出エジプト記、古い立法には何て書いてあるか、あなたの神主である私は妬む神、私を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからであると言って、つまり古い立法である出エジプト記にはですね、親が神様を尊ばなかったら三代四代まで罰すると言ってる。ところが新しい立法や預言者たちは、親の罪のために子供が罰せられることはありません、そんなことがあってはならないと言ってる。どっちが正しい、やっぱ興味がありますね、人だったら興味がある、どっちが正しいんでしょうか。弟子たちはそれだったわけです。それで今目が見えなくて物乞いをしなければいけない人を見たときに、親が悪かったんですか、本人ですか、ということを聞いたのは神学的な興味に基づいたものであったということであります。そこで弟子たちの理解というのは何だったか、ね、現在の問題は過去の罪の結果である、過去の罪が現在の問題を引き起こしている、そうですよね。誰が罪を犯したから、本人が犯したからか、あるいは両親が犯したからか、その罪の結果この人は盲目なんですよね、という考え方ですよね。で、現在の状況は全て過去に縛られている、支配されているという理解があります。だから現在の問題に関して全て過去に原因を求めようとするわけです。ところがイエス様は何て答えられたかというと、この人が罪を犯したのでもなく、両親が罪を犯したのでもない、神の技がこの人に現れるためだ おっしゃった。このわざと訳している言葉、日本語ではちょっと分かりにくいんですけれども、これ働きという意味なんですが、複数形で書かれているんですね。複数形で書かれている。で、これ日本語だけでこう読むとですね、ちょっと分かりにくい、あ、この人の目が開いたことが神の技だったんだなって思いますけど、複数形で書かれているということはじゃあどういうことか。で、数々の技ということは、この人の目が開いたことだけではないということです。この人の目が開けられたことだけが神の技ではなくて、彼の中に表されられたいくつもの神の技があったということです。で、この人にって訳してありますけれども、このにってのは英語で言ったらインですね。あのギリシャ語のエンっていうんですけど、英語のインにあたる言葉で、なんとかの中にっていう、そういう意味と。だから、この人の中にとか、この人の中で神の技が、多くの神の技が行われるためなんだというふうにイエス様はおっしゃった。数々の神の働きがこの人の中に表されるためとかですね、数々の神の働きがこの人の内側で明らかにされるためなんだという、そういう意味になるわけです。じゃあ 神の技とは何か、イエス様はこうはっきりおっしゃってる。ヨハネの福音書6章28節すると彼らはイエスに言った、私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうかというふうにユダヤ人たちが質問したときに、イエス様は答えられた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技だ。いいですか。私たちが神が使わしたものを信じること、それが神の技だ。つまり、神様が私たちの中に働きかけてくださって、イエス様を信じるようになることが神の技なんだ。それは私たちが何か頑張ってこれをやったら神の技だということではなくて、神様ご自身が私たちの中に働きかけてくださる、それが神の技だ。そうすると、数々の神の技がこの人の中に表されるためだというふうとイエス様はおっしゃったわけですけれども、この人がイエス様を信じるようになることが神の技なんですね。究極的にはそのためにいくつものことをイエス様は成していかれる。だから、この人の目が開いたということは一連の神の技の中の一つのステップなのであって、それが最終的な目標ではなかったということを私たちは心に留める必要がある。つまり、この人がイエス様に出会って、イエス様を礼拝するものと変えられていく、その一連の技が神の技であるのです。人のですね、人は現在から過去しか見えない。人が見えるのは過去だけで、ね、未来が見える人ってのはいないですね。基本的にいません。未来が見える人っていうのは、まあ、よっぽどこう神様に預言者として召された人たちっていうのは聖書の中にいますから、そうしたサミュエルのような人は歴史上何人かいるわけですけども、普通はそんなことはない。で、私たちは過去しか見えない。これもどうでもいいことなんですけど、前っていうでしょ、日本語で前で、前に進むって言ったらこっち側に進みますよね。前向きに進みますけど、1年前って言ったら進む方ですか。10年前って言ったらもっと昔になりますね。進む方向が前なんだったら、時間は逆になっちゃいますよね。つまり、1メートル前って言ったら進む方に1メートル、10メートル前とはもっと先ですよね。だから、進んでいく方向がに進むときには前は進む方向なんだけども、時間に関しては過ぎ去れば過ぎ去るほどたくさんの時間多いわけです。100年前っていうのと、ね、 1日前というと100年前のがずっと昔になるわけです。で、なんでかって言ったら、間っていうのは目ですから、マナコの間ですから、で、絵っていうのは方向を表す言葉ですから、前っていうのは見える方向っていう意味なんですね。だから空間は顔がこっちについてますから、顔が見てる方向が前なんですけども、時間は振り返らなければ見えないですね。時間は振り返らなければ見えないから過去が前になるわけです。そのように人間はですね、過去しか見えないわけです。だから過去の過ちとか罪とか、それが現在の呪いになっているっていうふうに、現在の問題に対して過去に原因を求め、その帰結が今の呪いなんだというふうにこう考える。これはもう人間がそういうふうにしか見えないからですね。ある意味仕方がない部分がある。ところがイエス様の視座、イエス様はどういうふうに見られるかというと、現在から過去を見るんじゃないんですよ。イエス様は未来から現在を見る方なんです。イエス様は未来から、これから表される数々の神の技という観点から現在、そこから現在を見るわけです。未来に行われる数々の神の技というところから現在を見る。だから今ここに問題があっても、それを過去の何かの原因に求めようとしないわけです。現在の問題は、いや違う、これから行われる神の技、数々の神の技に現在の問題は結びつくんだ。人間は原因と帰結を求める。だけどイエス様は目的があるんだ。現在の問題にも目的があるんだ。それは数々の神の技という結果に至るものなのだとイエス様はおっしゃっているわけです。すごいなと思いますね。なぜイエス様これを言うことができるか、イエス様は時を握ってらっしゃるからです。そして現在の問題に対する問題に対する解決を与えることができる。だからイエス様はこのようにおっしゃることができるわけです。で、ちょっと長い箇所ですので少しまとめていきますけれども、ここでじゃあこの人に表された神の技というのはどういうものだったのか。まず一番最初にですね、イエス様が唾で泥を作って、そして目に塗ってですね、シロハムに行ってやられとおっしゃった。で、彼は歩いていくわけですよね。で、歩いていくんだけど目が見えないでしょ。どうやって行ったんだろうね。何度転んだことでしょうか。何度何かにぶち当たったことでしょう。あるいは人に何度聞いたか。でもそれは彼の内側に希望が与えられたからですね。いや、これまでは自分を見る全ての人たちが、お前は呪われている、お前は礼拝できない言ってきた、お前が罪を犯したからだろう、いやお前の親が罪を犯したからだろうっていうふうにみんなが言う。だけどこの方は、いやそうじゃない、この人の中に神の技が行われるためだと言って、初めて生まれて初めて、あなたは尊い存在だと語ってくれた。彼はその言葉の励ましによって立ち上がったのです。そして希望が与えられました。そしてイエス様の言葉に信頼して従って、どうやって言ったらいいか、彼が知っていたか知らなかったか私たちには分かりませんけれども、でも目が見えないわけですから、本当に困難な道を彼はシロアムまで行った。そしてそこに行って洗った。そうすると癒されて彼は見えるようになった。 そしてですね、彼はイエス様を告白するものとこう変えられていくんですね。その 目が見えない人が目が見えるようになった。しかもそれ安息日だった。そうするとユダヤ人たちがどうして前見えるようになったんだ、そもそもね、その「イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗え」と言われたので、私は行って洗うと見えるようになったというふうに最初言っています。 そうしたらですね、じゃあお前はあの人のこと何だと思ってるんだ、ね、安息日にそんなやっちゃいけないことをね、そいつはしたんだけども、イエスという男はしたんだけども、そいつのことを何だと思ってるんだって言われたら、あの人は預言者ですというふうに言う。でもそうすると安息日を破る者にそんなことができるわけがないというふうに言われる。でそして彼はユダヤ人たちとのその問答の中でですね、どんどんどんどんこうイエス様に対する認識がですね研ぎ澄まされていくんですね。最初はあの方ってイエスという方、あの方って言ってた。でそれがいや、あの人は預言者ですっていうふうに、ね、問い詰められていくうちに、いやあの人は預言者ですって言ってた。そしたらさらに問い詰められていくと、いやあの人は神から出た人ですというふうに意識がどんどんどんどん研ぎ澄まされていく、イエス様に対する理解が深まっていくという、そういうことがこう起こっていくわけですね。そしてとうとうですね、彼はイエス様を告白したためにイエス様を神から出たものだというふうに言ったためにですね、ユダヤ社会から追い出されることになる。今まで目が見えなくて物乞いをしていた人が社会から追放される、村八分になったらもう生きていけなくなる、親からも捨てられる、親も私たちは知りませんと、親からも捨てられる、そういう苦しい状況に彼は陥ってしまったので、イエス様を自分の存在を初めて認めて、そして自分を癒してくれた方が、その方を自分は告白した、告白せずにいられないですね。それは自分を初めて、この存在を初めて愛してくれた、癒してくれた、希望を与えてくれた、その方、私たちこの人もそうですけども、告白せざるを得ない。でもそうすると家族から捨てられる、社会から捨てられる。イエス様はその人を探されたんです。イエス様はその人がユダヤ人たちから追放されたということを聞いたときに、この人をお探しになりました。そして見つけてお尋ねになるんですね。あなたは人の子を信じるか、あなたは人の子を信じるか、神の子を信じるかということです。そうすると、主よ、私はその方を信じたいのですと言ったら、イエス様もおっしゃった、あなたが今話をしているその人、私がそれだ。そして彼はイエス様の前でひざまずいてイエス様を礼拝しました。あなた方が神が使わされたものを信じること、それが神の技だとイエス様はおっしゃいました。これがこの人の上に実現したのです。先ほども言いました、私たちは現在の自分の力で解決することが困難な問題に遭遇したときに、 いや過去のあれが悪かった、あんな人に出会っちゃったから、こんな悪い関係の中に引きずり込まれてしまった、確かにそういうことはあるかもしれない。あるいは自分がああいう失敗をしたから、あそこでやらんことを言ってしまったからこんなことになってしまったということは確かにそれはあるかもしれない。だけどイエス様はそこに現在を結びつけないんですよ。イエス様はそういう過去の原因に現在を結びつけないんです。イエス様が現在を結びつけるのは過去ではなくて未来なんです。なぜかイエス様は未来を握ってるから、私たちが祝福される、私たちが神様の子供として本当に輝いて喜んで、神様あなたを賛美しますと言いながら生きていける、そういう未来をイエス様は握っておられる。だから現在をイエス様は現在を未来に結びつけて私たちをそこに導いていかれるんです。人は因果応報といって現在を過去に結びつけて、だから仕方がないねって、仕方がないよ、諦めるしかないって言って絶望を受け入れることを受け入れようとします。しかしイエス様は絶望を受け入れてはならないっておっしゃるんです。イエス様は現在を過去にではなくて現在を未来に結びつける力があるから、私たちが神の子とされる、私たちが礼拝者として私たちを創造してくださった神様のお顔を本当に見上げて喜びにあふれて生きる、イエス様はそれをなさる方です。だから今私たちの中にもですね、これからどうなるんだろうかいう状況の中にいらっしゃる方いらっしゃると思います。しかしそのことを本当に心に覚えていただきたい。イエス様は今もあなたに語っておられるんです。本人が罪を犯したからでも良心でもない、神の業があなたの中に行われるためなんだ。あなたが罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の業があなたの中に行われるためだ。あなたは神が使わされたイエス・キリストを信じるようになる。このイエス・キリストに結びついて生きるときに、これまで知らなかった神の命と希望と喜びが満ち溢れるようになるよっておっしゃっているのであります。お祈りをしましょう。天皇お父様、今日もあなたが私たちに聖書の言葉を通して語りかけてくださったことを感謝いたします。私たちは苦しいことがあるとすぐに過去を振り返って、過去を見て、ああ、あれが悪かった、これが悪かった、あんなことしなきゃよかった、そのように思って心が縛られてしまいます。しかしそんな時、あなた私たちに語りかけてくださいます。この人が罪を犯したのでもなく、その良心でもありません。神の業がこの人の中に表されるためだと、あなたの温かいお心、未来を握って私たちを祝福してくださるその道からを感謝いたします。天皇お父様、どうぞ私たちあなたのそのお声を聞きとうございます。どんなに自分で掛け声かけても、自分自身ではどうすることもできない現状の中で、天皇お父様、どうぞあなたが私たちの心の奥深いところに語りかけてくださいますようにお願いいたします。そして本当にあなたに勇気を与えられ、この目の見えなかった人が 勇気を出して立ち上がってシュラムの池に歩いていったように、私たちもあなたに向かって叫び声を上げとうございます。主様、どうぞ祈る私たちの心を強め、助けてくださいますようにお願いいたします。そして私たち一人一人があなたを礼拝する者として、あなたの御前にひざまずいて、あなたを拝し、あなたに全てを委ねて歩んでいくことができますように導いてください。心から感謝して、尊いイエス様の御名によりお祈りいたします。アーメン。